トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週と来週はですね、リモートで参加させていただきますので少し聞きづらいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ゴールデンウィークも明日で終わりという方も多いのではないでしょうか。で、各地でいろんなイベントなどが行われていて、遊びに行った時にですね、ボランティアの方が生き生きと活動している姿を見て、自分もねやってみたいなと思った方もいるんではないでしょうか、うん、でやってみたい気持ちだけで参加して何にもできなくてですね、逆につまらない気分になってもう二度とやりたくないと思う方も中にはいるそうです。障害者や要介護者が参加するようなイベントでは資格などを取得して勉強しておくと、より自分が必要とされて自分自身で喜びも感じられるようになるんじゃないかなというふうに思います。
うん、そうですね。一口にボランティアといってもやっぱり専門知識が必要なものも中にはありますし、しっかりとした準備をしていかないとかえって迷惑になっちゃったなんてこともあるそうですね。ということで今週はですね、ボランティアどうやって始めればいいのというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は東京都デジタルサービス局が高齢者にとってスマホが便利で身近なものとして開発されたアプリを表彰するですね、アップグレードウィズ東京でも優勝したアプリを紹介したいと思います。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリは脳科学に基づいた脳のですね健康維持に関するアプリ、脳にいいアプリを紹介したいと思います。
その名もズバリ脳にいいアプリなんですよね。
はい、これ僕ね、はい、使ってみましたよ。
あ、いかがでしたか。
これね、すごくね励みと目安になりますね、
うん、
歩いたのも全部ね出てくるんですよ。
へ、
歩数とかも、
あ、いろいろできるんですね、
う
ん、これ科学的根拠のある脳に必要な5要素、運動、食事、脳トレ、ストレス緩和、社会参加をシンプルに仕組み化し誰でも簡単に利用できるアプリということで、自治体でも様々使われてるんですよね。例えば東京都のデジタルサービス局、東京都八王子市のテイクポ健康ポイント事業、東京都渋谷区のデジタルデバイド解消実証とか、あと埼玉県越谷市、愛媛県松山市などなどなど使われているということなんですが、私がやった時は認知機能テストが出てきて、いわゆる運転免許の時に高齢者の方がやるようなやつですね、カードがいっぱい出てきて覚えてどれが出ましたかとかいうようなテストが出てきて、の総合点とかも出ました。私ちなみに 72.52 点で合格ですけど、そんなに高くはなかったんですが、そういうの初めてやったのですごく面白かったです。矢野さんやりました？
あれ、僕はこれやった時、そうですね、運動、食事、脳トレっていうのをやって、運動はね歩いた歩数とかが出てきてグラフがついてて、目標数値に 達するようにこう努力してみたいなのが出てきたりですね、あと食事はねどんなものを食べなさいとか品目をね6種類以上とか出てきたり、あと脳トレはね計算問題が出てきましたね。
だからいろいろあるんですね。これ脳の健康維持 AI 人工知能があなたの脳にいい最適なアドバイスを促し、より高い効果を発揮させてくれるということなんですね。なのでもしご家族に認知症が心配という方がいらっしゃった場合には、ご家族にお勧めするというのもいいかもしれないですね。今日のワンモアプリは脳にいいアプリでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。ボランティアは自分がやりたいという気持ちがもちろん一番大切なんですが、実際現場で必要とされる人になるということも大事なんですよね。例えば障害者の方に対応する場合には、パラスポーツ指導員という日本パラスポーツ協会が出している指導員資格を持っているとか、あと要介護者に対応する場合には介護福祉士やサービス介助士を持っている、一般対応の場合でも市民救命士や救急救命士の知識があるなどすると、現場で役に立つボランティアとして重宝されるかもしれないですね。
そうですね、そこでですね、今日はですねパラスポーツイベントなどでスポーツボランティアを行っている初級パラスポーツ指導員でもある玉川圭介さんにいろいろ話を聞いてきました。早速お聞きください。
おはようございます、玉川圭介です。僕は水泳や陸上、卓球などの川崎市で開催されている障害者スポーツ大会に、ボランティアとして参加をさせていただいている。それとか障害者陸上クラブというのがありまして、それの練習にスタッフとして参加をさせていただいていると、さらには、各地で開催されているマラソン大会などの、給水や荷物預けなどのボランティアの活動も行っております。障害には、知的障害、精神障害、身体障害、いろいろな形の障害がある。で、知的障害でも重度、重い人もいれば軽い人もいる、身体障害も、腕、足、目や耳、それぞれの、どの部分が障害があるのか。で、そういうところをまず私たちは参加されている、選手というか僕らが一緒にやっている選手がどういう障害を、どの程度の障害なのか、それをまず知ることが必要だというのが、まず障害者スポーツの、ボランティアをやる上において一番大事なことなのかなというふうに考えています。
やはり障害のある方との大会なんかでやる場合は、やはりその選手一人一人の障害の度合いだとか、そういうどういう障害があるのかということをまず知ることだなというふうに思います。動かしたくても動かせないという部分がある方に対して、それは当然言ってはいけないこともあるし、例えば大きな声を怖がる人に対してはそれも言っちゃいけないし、で、下手に頑張れっていう言葉も実は言ってはいけない場面が出てくるんですね。で、そういう意味ではやっぱりどういう障害をどの程度で、この選手この人たちはどういうことがを言うとものすごくパニックになるのか、その辺のことをよく知るということが一番大事なのかな、難しい点かもしれないです。ただそれをするということがやっぱり障害ということに対して向き合うのに一番いい勉強になるのかなという気がしますね。で、今まで私がボランティアというものに興味を持ったっていうか、今まで私はマラソン大会や自転車の大会、トライアスロンなど、数々の大会に参加をさせてもらってました。数にすれば100大会以上参加させてもらってます。そんな中で常に自分が選手で自分が主役だというような気持ちで参加をしていたんですが、ある時果たしてそれが本当に正しいのかなということがあって、一度東京マラソンのボランティアに参加をしたことがありました。その時に給水のボランティアをやっていたんですが、多くの選手がボランティアに対してものすごく温かい言葉、あなたたちのおかげで私たちはここまで来れた、走り来ることができたっていうすごい感謝の言葉をたくさんもらった。特に東京マラソン海外の方も多いんですけど、英語や中国語なんかでもそういう言葉をいただいた。でその時に僕自身が気づいたのは、大会というのは選手だけが頑張るんじゃなくて、ボランティア、 それを運営する人たち、さらには周りの観客の方、こういう人たちがいて初めて大会というものが盛り上がる、そして大会が成功する、そしてみんなが楽しむということが分かりました。それで僕はボランティアをやろうと、たまたまそういうタイミングの時に東京オリンピックパラリンピックのボランティアの募集があったので、まあ、それに募集をして、まあ、おかげさまでオリンピックパラリンピックのボランティア活動をすることができました。私はアクレディテーションカードっていう ID カードを発行する、要は記者の方たちだとか、まあ、コーチの方たち、そういうカードを発行する担当をしていたので、オリンピックの時は野球とソフトボール、パラリンピックの時は卓球、それからトライアスロンの会場でそれぞれそういうカードを発行するという活動をさせてもらってました。今私はオリンピックとパラリンピックっていう2つのお話をさせてもらったんですけど、実はオリンピックの時は無観客とはいえすごく盛り上がりがあったんですね。でそれに比べてパラリンピックの時は残念ながら、まあ、日本の選手も少ないっていうこともあるかもしれないんですけど、僕的には全く盛り上がりがないなと、なぜなんだろうっていうことは自分でいろいろと考えてみました、まあ、そんな中でやはり日本ってまだまだその障害のある方たちのスポーツをする機会だとか、そういう場所、そういうものが非常に少ないんじゃないかなと。それともう一つは、まあ、健常者の方たちがその障害者のスポーツに対して全く、まあ、知識がないというか興味がないんじゃないかなって、知られていないんじゃないかなっていうのをすごく感じました。でそんな中でやはり、まあ、いろんなボランティア活動をする中で障害者スポーツに関わるボランティア活動をもっとできないかなというふうに思っていろいろと調べたところ、まあ、その障害者スポーツ指導員というそういう資格制度があるというのを知って、ですぐに川崎市の方にそれを申し込んで、たまたまいいタイミングで講習会があってそれを受けて指導員の資格を取ることができたと。でそれでもって、まあ、障害者のいろんなスポーツの大会なんかのボランティアができるようになりました。障害者スポーツに関して言うと年間70日ぐらいですね、はい、だから週1以上は、まあ、そういう形で障害者のいわゆるスポーツ大会だとか練習なんかに、参加させてもらってます。では来週は、障害者スポーツに関わること、それとまあそれに関わるボランティア活動、まあ、その辺の楽しいことだとか、まあ、苦しいこと苦労していることなどをお話しさせていただけたらと思います。
はい、玉川さんはさまざまなご経験をされているボランティアのスペシャリストのような方ということなんですが、本当に生き生きとお話しされてなんか素敵ですね。
そうですね、やっぱり勉強して参加するっていうのは大事だと思いました ね、
ねえ、なんか頑張れとか大きな声だけでもやっぱりパニックになってしまう場合もあって、同じ言葉を使っていいのかってやっぱり現場によっても相手によっても対応変えなきゃいけないということなので、やっぱり知識が必要ですよね。
そうです ね、 ね、何でも参加すればいいっていうものじゃないですからね、ちゃんとしっかり勉強してやっぱり行かないといけないですね。
そうですね、このゴールデンウィークももしかすると初めてボランティアに行きましたなんて方いらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱりやってみて初めて分かるっていうこともあるので、さまざま体験されるのがやっぱりいいですね。はい、では来週も玉川さんにスポーツボランティアについていろいろと聞いていきます。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
はい、今回はですね、工事の途中で最初の話と違う色をね外壁に塗られて業者と揉めているというお話があったので、誰とねお話をしたら解決できるかわからないので教えてくださいという相談がありました。そのことについて今日お話したいと思います。これも契約書にですね、塗料メーカーの、品目、それから色番なんかをね記入しておかないと、厳密に言えば、契約不適合責任というのが負えないので、実は弁償してもらえないということに結果はなるかと思うんですが、まあ一応ね相談してみるというのも一つの方法だと思いますので、消費者生活センターやあと住宅リフォーム紛争処理支援センター、スマイルダイヤルというのがあるので、そこにご相談していただくといいかと思いますね。
やっぱりこうやって、いや私こういう番号ってこの色でお願いしたじゃないって言っても、いやいやちょっと理解してなかったしって言われちゃったらもうダメってことですもんね。
はい、これも2020年4月1日に、 施行されました貸し担保責任保険というのの内容が変わりまして、今契約不適合責任というのに変わってるんですよね。ですから結局その法律と契約書とどっちを優先されるかというと、今は契約書の方を優先されるので、やっぱりね難しいかと思いますね、
うん、だから契約書にしっかりと記載してあるっていうところまで確認しないといけないということですよね。
そうですね。あといろんなトラブル抱えている人もいるかもしれませんので、そういう時ではですね、消費者ホットライン188いやいやにご相談していただくといいかと思います。
はい、消費者ホットライン188いやいやが専門のダイヤルということですので、そちらにぜひご相談してみてください。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
、今回はボランティアを始めるにはというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
しっかりとした準備と知識でボランティアという人生の喜びを見つけませんか。
ボランティアやっぱ参加することはいいことだと思うんですよね。で、やっぱり何を手伝いに行くのかをしっかりやっぱ調べていって、事前の準備もやっぱしていかないといけないと思いますね。ね、持っていく道具もあると思いますし、
ありがとうっていういい笑顔に出会えるといいですよね。
はい、はい、そうですね。 お互いやっぱり気持ちよくね、なるのがいいと思いますのでね。
では市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からいつでもお聞きいただけます。なんか最近マスクしないで生活してたらやっぱりいろいろ風邪もろもろもらいますね。
あ、そうですね。
ね、気をつけないとね。
で、今あのゴールデンウィークでね、あの車の中で家に帰る途中っていう方も多いかもしれないので、気をつけてね帰っていただきたいと思います。
はい、それでは来週もお聞きくださいね。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。